はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい
はい。
いや、先週もあれやったけど、
うん、
まだお茶のシーズンが続いてまして、
疲れてるね。
うん、ああ、今日で7日終わったんか。
ほう。
あのね、これを言うとね、多分ね、労働基準法的にどうなんかなと思うんだけど。
あ、そこ言っちゃう？
あと、スタンダードに11時間労働。
うん。
で、週7。
うん。
はい、7時出社の、6時終了
死ぬな。
もうね、眠くて眠くてね。
お酒あれやね、収録終わったらパターン級やもんね。
パターン、収録終わったら違う、ご飯食べたら、
ご飯食べたら、そう、この前、だって8時過ぎには寝てたよ、あな
た。寝てたよ。眠たい、もう。
8時過ぎじゃないわ。あの日でもご飯遅かったから、それでも8時半ぐらい。
9時には寝てたね、余裕で。
9時には寝てたね。
あ、
子供より早かったんじゃない。
ああ。眠たい。うん。まあ、仕事内容としたら、
うん、
そこまで体を使った仕事じゃないのかな。どうなんやろう。重たいもんいっぱいは持ってへんかな。
うん、ああ。
筋肉はそこまで使ってないかな。
うん。
やけど、なんせ、拘束時間が長いと。
しゃあないじゃない。
うん。で、まあ、ちらちらっとツイッターとかにも上げてたりすんねんけど、僕が今までしてきた分野、お茶の中でも分野がね、
うん、
僕は十数年、玉露を作ってきましたよと。
うんうん、
宇治茶の、まあ、最高品質と言われるものを作ってきましたよと。
そうね。
うん。まあそれはまあ怪我でやめてしまったっていうのはあるんやけどね。
うん。
もったいないけど。
うん。しゃあないやろ。
でも今やってんのは、宇治茶の抹茶の原料になる、
うん、
天茶と言われる分野でね。
うん。
まあ、製造方法が違うから。あれなんやけど、全然違うんやけどね。まあそれを今店長の工場の、この間言われたの工場長って言われたな。
え、あ、そうな。
うん、機械屋さんに。あ、うちの父ちゃんもチャーしとったからさ。
うん。
で、茶工場はまあちょっとよその家の茶工場でしてたんやけど、
うん。
あれですよねって言われて。あそこの人の息子さんですよねって言われて。
おう、息子って言われたんや。
そう。あ、知ってんの？ああ、そうなんですよって機械屋さんに言われてね。うん、工場長してはるんですね、今って。
ちゃうちゃうちゃうやな。
いや、工場長なんかなって、いや、そうでしょみたいな言われて、うん。工場長らしいよ。
そうなのね。
まあ、僕、番頭さん、番頭さんって言ってるけど、
うん、
番頭さんみたいなことしてんね、みたいな感じで。言うたりするけど、うん、
そやな、
工場長です。
工場長さん、
工場長ですわ。ああ、いや、あ、結構きついよいろいろと、はい、まああれやな、もうちょっと話すけど、人が買ってきはったお茶を加工するっていうね、
うん、
生のお茶から製品となるように、
うんうん、
で、僕、これな、若干やりながら思っててんけど、あ、杜氏さんみたい、つって。
ほ？
ん？だって、お茶の品質、まあ、もちろんそら、
ああ、まあ、そういうこと。
うん。お茶っ葉取った時点で、ある程度、品質が決まるよねっていうのはあるけど、
ね、う
ん、お米に、お酒を作るときのお米に対してもせやんか。
いい
品質のお米を、うん、で、そっから製品にするって、っていう風になると、それは僕の腕の見せ所ってなってくる。
まあそうか、
うん、でそれってやっぱり お酒作りの世界で言うたら、うん、おじさんみたいよね、
う
ん、
そうやな、
ああ僕とおじさんやと思って、
いろんな肩書き増えるね
とおじさんではないけどな、そこは突っ込まないと、
あそう
僕とおじさんやって、いや違うやろって、それは言わないと
なんかいいかなと思って
よくねえよ、うん、そうそうそう、とおじさんみたいなことしてるんですよ、工場長ですよ、
はい、
うん、
工場長お疲れっすね、
工場長そりゃ疲れるよ、
うん、
うん、まあまあ晩は仕事してないからあれやけど、
うん、
6時に終わってもな、結局な、なあ何もできひんからな、そっからな疲れるわ疲れは溜まっていく一方です、工場長は、うん、トラブルあったら全部工場長の責任やからな、
あそろそやな、
はい、あの今日も謝ってました、すみません
、そうな、うん、なんかあったのね、
製品の数が合わないと、書面上の製品の数と実際のものの数が合わない、いやこれ実際のものの方が正解よなと、あほんまやっつって計算間違いやみたいなんで僕がガーって書き換えて伝票、うん、で、うん、申し訳ない申し訳ないっつって、まあよう知ってる人やったからよかったけど、うん、うん、気ぃつけやーっつって言われもって
そんだけやったんや、
あそんだけ、それはそんだけ
よかったね、
うん、だからよう知ってる人やったから
ね、あまあまあそうやな、う
ん、そんなもありつつ、
はい、
もうやめてやめて
とりあえず飲んでいこう、うん、
やめて3回言ったけど、うん、はい、飲むの
飲まへんの、
うん、な飲んで寝よう、
はい、はいはい、じゃあ144回お酒紹介お願いします。
はい、本日持ってきましたのは山形県から、どこだこれ新道酒造店、
あそっち、
賀山流純米吟醸室賀生酒でございます。
はい、 GI 山形やね、
はい、GI 山形です。まあこのままスペックの方いきます。アルコール度数が 14%、 精米部合が 60%、 塩米が出羽三山、日本酒とがプラス3、酸度 1.6、 塩酵母が山形酵母となっております。よし、今日は 4,5 瓶、
コール度数が14、
あまず、それ書いてへんだ。何してんの？
精米が60。では33。
33ってちゃんと漢字で書いてや。
漢字ってこうへん。
はい。日本酒度は？
4、4。
3だ！
あれ？
はい。行くで。
はいはい。
はい。早く。
いいよ。
うん、してよ。
あ、色、
はい。色からでしょ？
ちょっと色ついてんのかな、日本白。
まあ、かすかにぐらいね。
かすかに。でも、うん、まあ、透明じゃね。
はい、透明じゃね。
はい、透明でございます。
はい。じゃあ、香りいきましょう。
うん。
ああ、なるほど。うん。うん、
よいしょフルーティー、
な、なし、洋なし系やな、
うん、
前にもな、こんな表現したかもしれないけどな、なんか洋梨ってうんうんうんみたいな香りせんへん、よくわからんな、はい、
うん、
どう説明したらいいのかわからへんけど、洋梨系の香りだね、若干酸っぱい、酸味はある、
うん、
うん、1.6 ってまあその通りかなっていうところで、あとはセメンダインっぽいところもある、セメンダインと洋梨が半々ぐらいかな、
プラスセメンダイン、
うん、 ですね。そんなもん。
はい。
うん。じゃあ舌触りいきましょう。いいかい？
はいよ。
はい。
キシキシ。
それは味な。
でも柔らかい感じはするな。
もたもたさらって感じ。
もたさらかな。
柔らかい？硬い？硬いわ。
硬いのか。
うん。今日は調べてない、ちょっと、コードは。
うん。まあじゃあ、もったりさらりぐらい。
もった、うん、多分な、最初にな、味わい的なところでのもったり感っていうのは若干あんねん。で、その後に水的なもったり感があんねん。
うん。
で、最後はさらっと、あとを濁さず。っていう感じかな。
うん、
だからさら、ああ、もたもたさらーっていうのはそんな感じ。
もたもたさらーでいい。
うん。ただ、硬いかな？僕の印象。なんかめっちゃゴミ浮いてる。浮いてじゃあ沈んでる。
え？
僕のグラスの、グラスはおちょこの方、うん、飲むけど。うん。なんかね、硬い。
硬い、
うん。うん。硬さはあるかなって思う。うん、よいしょ。硬さ、うん、どういったらいいんやろな。まあまあまあ、そこまでな、なんかカンカチコンっていう感じの硬さじゃないんだよね。
うん。
うん。まあまあ、あの、ジェル系というかスライム系の硬さかな。まあそんなぐらいかな。硬いようなイメージはあるけど、もったりさらりと。
うん、硬さ分からんねんけどな、うん、私。
今回
どっしりでもないな。
うん。
硬いが分からん。
うん。口に入る抵抗感っていうのは多少あんのかなっていう感じ。
ああ、それが硬い。
うん。で、それが、金属みたいにバッチンバッチンみたいな、ああいう形じゃなくて、どう言ったらいいんやろ。やっぱりスライムとか、ああいう抵抗力のあるグミとか、ゼラチン固めとか、そういうイメージなんかな。表面やりこいやつ。うん。
食べたことないけど、水グミとかあんな感じ？
あんた水グミ結構好きやな。
食べたことないよ。
じゃあ今までから何回か出てるな、つかめる。
うん、出せない出せない。
つかめる水とかさ。
出せない出せない。
そう。いや、言ってるで。
だって初めて言った水グミ。
いや、つかめる水は言ってんで。うん。あれ、最近流行ってんのかな。ほら、つかめる水もう遅いっていう会話してんもん。
一回だけじゃん。どっかのやつで塊がチュンと入るかもみたいな会話した時、
それが一回出てから、その後いや、それの前にもつかめる水とか言うてたもん。3回は出てるかな。
でもそんな言ってる気ない。
うん、気はなくても。
うん、グミは初めて言うと。
はい、そうだね。はい、それぐらいかい。
うん
うん。
なんか味の方の癖がある気がするから。
味はね、不本意な味がしてるね。うん？
保管ってこと？
うん、これは確実に。
ああ、そう。
うん、ひねてる。
冷蔵庫に入っててんけどな、ちゃんと。
店や。
うん。
それは店や。うん、あ、この店が悪い。
じゃあ、あの店も買わん方がええかい？
まあまあいいや。うん、ひねってる味がする。ひとまず。ひとまずひね。今回のお酒は、12月出荷。
まあね。
うん。なんだよ。まず。うん。うん、いやー、不本意な味やな。
あれかな、じゃあ冷蔵庫入れるまで。
いや、入っててもじゃない？あ、この俺、あ、これ今回ちょっと、いつもの信頼を置きるおばちゃんの店じゃない店でね、
うんうん、
まあ、ね、とか、あとは滝本さんじゃないお店でこうできてくれたよね、君が、
うん。
うん。僕はあそこで何本かひねてる味のお酒飲んだことあるんだよ。あ、この店は。
ダメじゃん。
あんまりな、冷蔵庫の温度が高くないというか、じゃあ低くないっていう感じなのかな、この店。もしかしたら。うん。
ああ、うん、かもしれんな。
うん。
まあでも、買ってきたとは言うけんども、
うん、
けんども。私もあの店あんまり相性良くないのは、
う
ん。
まあまあ。
あるんだよね。
うん。まあね。
まあ、社内。
ラインナップは素晴らしいんだけどね。お店の。
そうね。うん、種類は多いね、
うん。まあ、とりあえずそのひねのところは外して、
で、
話していこうか。
うん。
うん。
甘みはでもきついかな。
そう。
甘くない？
甘くない。
口当たり甘いんやけど。
甘さはもちろん感じるし、いいんやけど、そこまで甘さ強いかって言われたら強くない。ただ、もったり感はあるかな、甘さの、
うん。うん。もったり甘い。いや、これだ。
うん。で、その、さっき、舌触りのとこで言った、もたもた皿の最初のもたつき感っていうのが、この甘さから来てるとこなんかな。
そこかね。
うん。で、香りの酸味、酸味じゃないな。香りの酸っぱさっていうのが、きっちり味にも出てるところはあって、そこまで強くはないんやけど、最初のその甘いところに合わせて甘酸っぱさっていうのが、あるんだよね、うん。
うん。香り私そこまで酸感じひんだけど、まあ確かに甘酸っぱさ。
うん。
うん。
あとは、せやな。まあ特に、その、苦さっていうのはそこまで強くないし、渋みは多少キシキシ感あったりするから、あるんだろうなとは思うんやけど、渋っていう味はないね。うん、
これは苦か？
苦もそんなにない。渋かったなっていうそういうキシキシ感っていうのが強いかなと思う。
ああ、渋みか。
うん。
甘酸っぱい感じがあって、
うん、
あとはキシキシ、
うん、
キシシって書いた、キシキシ、ね、
キシキシ感はあるね、うん、そんなもんかな、なんか、うん、まあお上品な飲みやすいお酒っていうところなんかな。僕の、うん、うん。感想としては。で、柔らかいお酒。その、お水じゃなくて、酒の味わいとして柔らかいところ。
うんうんうん、
ふわっと、ふわっとって言ったらちょっとちゃうけど。うん。そういう感じのお酒なのかなって思う。
うん。
うん、強いところがないんだよね、基本的に。
うんうん、
うん。穏やかな、この、料理店やろな。
柔らかい。
水面が穏やか。っていうイメージがついたかな。僕は。うん。穏やかな水面のような味わい、
うん。
その、どっかが突出してたらさ、こう、波のようになったりするけど、そうじゃなくて、うん、こう、そこまで全てのその味わいのポイントが高くない。
うん、
高くないというか、その尖ってないっていう感じ。
うん。
だから、まあ、グラフに、その五角形の、あれにするんやったら、丸になるみたいな。五角形、正五角形みたいな。
うん。
そういう感じの。 イメージ。だから、その、尖ってないからこそ、穏やかに全てが、っていうような、どういう題になるな。うん。
ま、丸っこいのね。
その五角形のやつやったらな。
うん。
うん。で、その棒グラフにすると、全部が全部この、突出してないから、
なだらか。
そう、なだらかというか、その、まあまあまあ、穏やか、その、波立ってない水面のような、
うん、
うん。そういうようなイメージが僕の中にはあるかな。この先に関して言ったら。
うん。
うん、で、後味も割とスッキリしてるし、飲みやすいとは思う。
そうやな、そんなに甘ったるさ引っ張らへんもんね、
う
ん。
そうそうそう。最初のたるさっていうのが、まあ、割と口の中に残りはするけど、その、どう言ったらいいんやろ、その、糖のもちゃっとしたところが残るぐらいで、味としての、もったり感とか甘さっていうのが残るわけではないと。
うん。
うん、そんな感じやね。うん。で、まあ、食中酒として使ったらいいんじゃないかなっていうのは思うかな。
ああ、かもね、うん。結構味はしっかりしてるから。
そう、味としてはしっかりあるんやけどっていう。
そうやな。そこは結構大きいかもね。うん、味自体はしっかりしてるって。稼働はないけど。
そうそう、そんな感じ。
味はしっかり。
うん。まあ、そうだね。何と合わそう。僕は肉じゃが思い浮かんだけどね。
お刺身とか和食系でも合いそうな気が
する、うん。まあ、いけんちゃう普通に。うん。
あと、結構苦い系の魚とかも合いそうな気がした。
あ、
シシャモとかさ。
そのイメージは僕は浮かばへんだけど、まあ、いけんのかな。
和食屋さんっていうイメージがするけどな。
うん、なら、お上品なんだろうね。
あ、
出汁と合わせたりとかもできそうなぐらいのお上品さ。だから、突出してないからこそ、そういう、まあ、出汁も言うたら穏やかな味はいいやんか。
うんうんうん、
そういうなんとも合わせられるっていうのが、
うん、
突出してないからこそ、できる味わいながらっていうような、そんなイメージでございます。
はい。太郎さん、空気含んでみんでいい？
空気含んで？
やってない今日。
ああ、そうだね。うん。うん。うん。洗面台。
はい。空気含むと洗面台。
ああ、でもなんか、あれ、ラムネ、
うん、
ジュースじゃなくて
粒の方、
うん、をちょっとイメージできたかな。
うん
うん
こんなもんかな、うん、ラムネ粒をイメージした。
はい、なんか今日は話のどう言ったら
いい
んやろう、トーンも穏やかやな。
眠たいだけじゃない。九太郎さんも
新道酒造店でございます。
はい。
創業は明治3年1870年となります。
うん、
まあ若くはない。明治はもう100年超えてるもん。150年超えてるわ。
最近ほら江戸が多かったからさ、
はい、
明治って聞くと新しいと思う。
はい、新道酒造店のある土地っていうのはね、
うん、
まあ今で言う、米沢、山形県米沢市っていうところになるんだよね。
うん
うん、まあ江戸期に伊達政宗が治めてたっていうところもあるんやけど、
うん、
そもそもが幕府に認められる天領っていう風な土地になっててね。
天が治める土地。
だから、
領地、うん、
幕府に直接年貢を治めるっていうような、うん、まあ、幕府の土地なんだよ、
うん。
江戸幕府の土地なんだよね。で、新道家は、その、天領の代々の庄屋さんっていうところであった傍らね、酒造りっていうのもされてたっていうふうなところなんだよね。だから、うん、酒造りの歴史で言うたら明治よりももっと前からされてたっていうような。
そうやね、
そういうお母さんになる。
幕府がどうとかって言ってるってことは、
うん、そうそうそう。 で、その、明治維新を受けてね。
うん。
まあ、年貢っていうのが必要なくなった。まあ、今までよくある流れやね。
年貢制度の廃止っていうタイミングかな、うん、
で、税金になったよっていうふうなところで、うんうん、まあ、庄屋さんとしての仕事もなくなったっていうところからね、
うん、
この新道家の五代目っていうのが酒造りを本業として始められたっていうのが明治3年っていうところになります。うん、で、今も言った通り、山形県の米沢市というところでね、
うん、
全国有数の大穀倉地帯でもあって、さらには里の名水っていうふうにも言うてね、山形県が選定した100の名水のうちのいくつかっていうのが近隣にもあって、一番近いものでは前田慶治っていうね、そういうちょっと有名な方がおらっしゃる、いらっしゃるんやけどね。
う
ん、その方をゆかりに持つ慶治清水っていう風な湧水っていうのもあったりするんだよね。うん。前田慶治知ってる？
知らない。
北斗の拳を書いてた、原田、なんちゅうさ、人やったかな。まあ、あの人が、花の刑事っていう漫画を書いたりするんだけどね。
ほう。
うん。江戸一の歌舞伎者なんて言われたりする。
歌舞伎役者ってわけじゃないよね。
歌舞伎者っていうのはね、まあ、奇抜なファッションをしてるとか。
ああ、そっちか。
ああ、多分ね、日本の詩の中で一番の歌舞伎者は、織田信長かな。
ほう。
ああ、西洋文化に興味を示して、うん、で、さらにそれを自身に取り入れるっていうような、そういう人やったやんか、織田信長って、
うんうんうん。
そういう、うつけ者ってあの人は言われたけど、
うん、
その後から見ると歌舞伎者だよねっていうふうに言われるような、そういう方だったんだよね。
なるほど、ね。
信長といえば。うん。あと、せやな。まあまあまあ、まあいいや。その話出したら長くなるから。ちょっとやめておくけど。うん。で、そんな新道酒造店ではね、現在は多くの銘柄っていうのを作られてるんだよね。
うん。
その中でも有名なのが、一般流通酒の黒左衛門っていうのと、酒販店限定流通酒の賀山流ではないでしょうかね。
ほうほうほう。うん、
で、今回の賀山流シリーズっていうのは、
うん、
平成7年、1995年に製造が開始された、まだ30年も経ってないような銘柄というふうになってます。
あ、そうなんや。意外と若いのね。うん、
まあ、それでも30年、28年かな。うん。経つんやけどね。うん。賀山流は、現蔵元当時である、新道正信さん。でいいのかな、うん、雅って書いて信じるって書くんやけどね。まあ、正信でいいだろう。
多分そうや
ね。うん。が、まあ、作られた銘柄になってます。正信さんは、蔵の息子として生まれてね。
うん。
蔵の中で遊んで、学び、育ってきた、っていう風な人になるんだよね。
ほうほうほう。
なんでそんな言い方したか、つうとね。実は、小学校3年生の頃から、当時、蔵元であったおじいさんについて回って、酒造りを手伝っていた、っていう風な。そういう方になるんです
。すげえ、小学校3年生で。
うん。うん。
まあ、手伝ってるっていうよりも、遊ぶ感覚でしてたのかな？
かなぁ。どうなんだろうね、そこら辺は。うん。まあでも、興味があったんだろうね。
まあ、そうやろね。
うん。で、そんなこともあって、
うん、
後に東京農大醸造学科へ進まれるんやけど、
けど、
入学するまでに一通り酒造りの流れっていうのは習得されてたっていうふうにことをおっしゃられてるんだよ。うん、うん。それはまあ、小さい頃から酒造りに関わってこられたっていうところもあってね。
うん。うん、
まあ、例えば中学校とか高校とか行き出して、そんな酒造りなんてそんな知られへんわ、みたいな、いうふうにはならんかったっていうところなんだよね。要するに。
すげえな。
うん。それはもう自分とこの蔵が酒造りしてるよ、家が酒造りしてるよっていうのもあって、普通というか、まあ反抗期が来れば。
まあそうね、普通はね。
っていうのはあるんやけど、それがね、そっちの方向、はぁみたいな方向に進まへんだ。
うんうん、
進まへんで素直に。
あ、あかんねえみたいなな。
う
ん、
素直に育たれたっていうところもあったんかな。
うん。
うん、で、まあ、そのまま酒造りズブズブという風なところになって、 大学行くまでにはもう、うん、一人で酒作れるぐらいになってはったんちゃうかなっていうようなところでね。うん。で、大学時代にね、全国様々なお酒を飲んで、その時支持されてる傾向とかね、
うん、
全国から見た自社の酒っていうのを分析したりと、まあ、ストイックなお方でして。
そうだね。
うん。で、そうやって、まあ、お酒と向き合い続けられてたっていうふうにおっしゃられてるんだよね。
うん。
うん。で、95年に大学を卒業して蔵に戻られたんやけど、
うん、
戻るとね、自身の蔵で作られてる酒造りっていうのはね、時代遅れやな。これ、根本的に作り直した方がいいんちゃう？って思われたそうで。
うん、うん。
うん。なんか、それでもなんか、自分でやったりしてた時、やろうぜって言った時に、なんか言われるの嫌やなって思われたらしくてね。
うん、
もう黙って。黒左衛門の仕込み中に、こっそりタンク一本分だけ、自分の目指す酒造りしようっていう風に始められたのが、現在の画三流シリーズで繋がってる。
なるほどね。
うん。まあだから、こっそりと一本。
勝手に作ってはったんだよ。
そう。それがある。
ようバレへんだな。
ええ、まあ、バレたから。
バレたからあれか。
あの、さっき言うたらね、画三流の、あの、初めて製造開始された、あの、95年。
うん。
これは、卒業して戻られた年になるんだよね。
なるほど。
うん。で、一択一本も作った。それを、そのまま出荷しはった。っていうね。
他の酒のラベルつけてってことやな。
どうやったんやね、そこは。画三流のラベルっていうのがいつ作られたんか僕はちょっとそこまでは見えへん、うん、だから分からへんけど。うん。で、まあ、95年のこっそりから今までっていうのはね、目指す酒造りっていうのはフレッシュでクリーンなお酒っていうふうにおっしゃられてるんやけどね。
うん、うん。
作り始められた当時は、そんな酒作っても売れねえっていうふうに言われたらしいんだよ。
ほう。
うん。それでも、その信念曲げずに作り続けられて、発売から年月を経るごとに倍倍と販売量を上げていったっていう風になるんだよ。
その勝手に仕込んだタンクからの、
う
ん、
そう
バージョンアップというか、
まあマイナーチェンジやな。
マイナーチェンジというか、
うん、まあそれでどんどんどんどん売れていったっていうところで、ざまあ見さらせっていう風に思われたかどうかはまた別の話やねんけどね。
えらい口悪いな。
うん、僕はざまあ見さらせっていうよ。
うん、やろうな。
はあ、
やろうなって言ったかな。
はあ、言うよ。
あ、そう。言い直さんでいい。
ざまあ見さらせ。
もういい。
では、画三流って言えばね。
うん。
酒飲みの間では、あ、裏ね。ってなるほどの、裏ラベルのお酒が有名な、そういうものなんです。うん、僕は、あの、君がこれを買ってきた時なんで裏じゃないねんっていうふうに散々言ったけど。
そう、めっちゃ言われた。うん、だって売らなかったもん。
でも僕はそこまで言うぐらいに、この画三流といえば裏シリーズ、
うん、
これはね、第21回の裏手取り川の回で少し触れたかなっていうふうに思うんやけど、
うん、
日本酒業界で初めて裏と名を付けて発売されたのが新堂酒造店やったっていうふうに言われてる。
あ、そうなんや。
うん。まず、画三流は、自社殿で作った、出羽三山のみで作られるお酒になっております。
うん。
うん。それはもう、こだわりにこだわって、自分のところで出羽三山っていうお米を作って、で、それを使って作られるお酒。
うん、うん。
これが、画三流。今もう2回言ったんは、理由があるんだよね。
ほう。
うん。っていうのは、それに対してね、裏画三流は山田錦とか三山錦、うん、出羽の里などね、多くの酒米を使い分け醸しておられる、
うん、
これはその3種類だけではないっていう意味ね。他にもいろんな米を使ってねっていうところ、うん、画三流っていう名前は山は動かぬもの水は流れるものという風な意味を持つ名前でね、
う
伝統を自身の中に落とし込んで、さらに解体して質を高めて作り上げたお酒っていう風に当時さん言われてるんだと、蔵元当時の方、正信さん言われてるんだよね。
正信さん
、っていうのはその伝統っていうのはね、ただただ継承していけばいいってもんじゃないと、自分の中に落とし込むことが大事なんだと、落とし込んだ時にじゃあどうすんねんっていう風になった時に、それぞれのその工程とか、それだけじゃない、その酒、お酒っていうもののあり方っていうのも全て自分の中に落とし込んだ時に、それぞれをそのそれぞれに分けて、一つのものをそれまたそっからいろんな工程だとかこういうもんだっていうのをちゃんと理解して、それぞれの工程に分けて、で、お酒っていうものの存在自体を自分の中に落とし込むと、で、そっからじゃあ自分はこの伝統的なものをどうすんねんって言われた時に、ブラッシュアップするっていう風になった時にね、じゃあこの工程ではこういう風に、じゃあこの工程ではこういう、じゃあこの工程の時にこうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないのっていう風なところ あるんやけど、そうじゃなくて、その自分の中で全部をまず落とし込んで、さらに質を上げると、そういうことをされて作り上げたのが蛾山流っていうところね、で、裏にのもの、裏ラベルのシリーズっていうものは、じゃあそれをただ伝統を守るだけなのかって、ブラッシュアップさせていくためだけのものなのかじゃなくて、自分なりに一つを崩してもいい、二つを崩してもいい、そうやってチャレンジを続けるっていうのが裏シリーズになってくる。もしかしたら山は動くかもしれんし、水は止まるかもしれんっていう、そういう気持ちで作られたっていうのがその裏シリーズになってくるっていうものになるんだよね。裏へ返すと、質をそのままチャレンジへと変えて昇華し、この昇華っていうのは昇る花っていう字を書くんだよね。
あっちの感じ、
そうそう。で、一つのブランドとして作り上げたっていう風な、そういうものになってくるんじゃないかなっていう風に思う。現在では、その裏シリーズっていうのも多くのラインナップを揃えられてね、蛾山流を超えるほどの人気を博してるっていう風なものになってくるんだ。
なかったよ、私感じた。
で、裏だけじゃなくて、超裏なんてものも最近、出しておられてね。
一体どんなんの？
まあね、飲んでみひんことには分からへんよね。
まあね。
まあ、一遍その、蛾山流、裏、超裏とその3種類並べて飲み比べてみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思って、紹介と変えさせていただきますというところであります。
はい。
どうすか？
裏飲んでみたかったな。
まあね、飲んだね。
今の話聞いたら、もう一回ちゃんと裏を飲みたいなと。
それはいいと思う。今僕が言うたことをちゃんと聞いて自分の中に落とし込んだ上で裏飲むっていうのはすごくいいと思うね。ただその蛾山流って言ったら裏やんみたいなんで飲むよりもすごく面白いんじゃないかなと思う。そうです
ね。でもなんかね、買った時に一発目で裏ちゃうのって言われたわ。そういうことなのね。やっぱり裏がいいのね。
僕が散々裏って言うた理由はなんとなく、
まあまあ分かった。
これを聞いて分かったでしょ。
あ、
こら裏じゃないといかんわって思ったでしょ。
そう。すっごい今裏探してこなあかんなって思ってる。
でも正直なところ、このタイミングで裏じゃないっていうのもありはありかなっていうふうにも思ってる。みんなが裏を求める中で、いやいやいや、裏言うてるけど、蛾山流イコール裏っつってるけど、ちゃんと蛾山流飲んでるっていう風なところ、わかるこれ、
まあね、
このひねくれた感じ、
ひねくれまくりな、
ちゃんとその蛾山流のあの本家本元を飲んでから裏って言ってよね。で、裏を飲んでから超裏飲んだよねとは思うね。
お、まあ、終わりだよ。
そんなところですね。
あちゃ。
まあでも、ほんまに蛾山流って言った裏っていうのが超有名。
そう。 そうなのね、
うん、
売らなかったんだよな。
でちなみにあの僕あの手取り川の時は宮城県って言ってたけど山形でした。
はい、
確か東北やったよね、宮城やったかなみたいな、
うん、
宮城やったと思うみたいな話をしてて、
うん、
山形でした。すいません、過去の情あの放送で情報間違えてました、すいません。
はい、
はい、
うん、
今から温度上げていきます。
はい、
はい、どうすかどうすか、お酒の味は
やっぱちょっとあれよね、口残りがさ、
うん、
キシキシが残るのが強いなと思っちゃうから。
ああ、渋みね。
うん、
まあでも飲みやすいとは思うよこのお酒は、
うん、
まだ
あの口の最初がさ、
うん、
甘みがふわって広がる感じやから、
うん、
もう口に入れんのはやめて、口に含んだ時代こうクンってするとクソ苦い。
ああそうなの、苦み、
苦みはでも渋み、渋み、渋みなのかな、
うん、
苦っていう感じがすんねんけど、
うん、
渋みっちゃ渋みかも。
うーん、
この後口はキシキシキシキシなっとるし、
うん、なるほど
ね。このなんやろ、私らほらやってるからさ、
うん、
苦みとか渋みって言ってるけど、
うん、
何にも関係なしに飲んだらあ苦って言うんじゃないかなっていうような味。
うん、そうかな、僕その辺の苦みとか渋みっていうのはそこまで感じひんかな。
うーん、
うん、まあ飲みやすいお酒かなと
は思う。口当たりはそう、
うん、で冷やしてたら特にね、
そうね、
うん、サラサラっといけるようなお酒になってくるんかなっていうふうには思いますね。はい、じゃあ噛んできました。
はい、缶の香り、
ね、多分今香りを嗅ぐとね、
予想、
いやちゃう、キッチンペーパーで拭いてるからキッチンペーパー臭がするなと思って、ちょっと待って
そんなする、
え、キッチンペーパーってめっちゃ匂いするで。
そうなの、
匂い嗅いでみ、
あ、紙っぽい匂いか、
うん、いつもなこれに邪魔されてな、だからちゃんと拭いてから香りを楽しみます。
はい、
香りいきます。
はい。
ああ、あの、洗面台酒やな、基本的には。うん。酸とかっていうよりも、洗面台の香りが強く出てるかなと思う。はい、どうぞ。
洗面台。
うん。
結構鼻にツンってくるね。
アルコールやろそれは。
うん。
うん、
なんかほん冷たい時にはそこまでこれ感じいいんだなと思って。
ああそう。はい。じゃあ飲んでみて。
すっげー表現しづらいんやけど。
うん。
これ温めたらダメね。
そうだな。
うん、あの、あ、苦み渋みが
まずあの辛さが来るな、
うん、上がってるの、
うん、
あーってなる。
あ、そう、普通に似てるで、
うん、まあ私あかんわそれ、
うん、あの甘さが強く出てる、酸味はそこまでない。あ、でも後に来るかな、酸が。で、そのアルコール感っていうのが強く出るのかな。うん。あの、爽やかな甘みっていうのが、印象的かなっていう。
爽やか？
うん。そのね、たるさがなくなってる。甘ったるさが。
ああ、まあ確かに。
うん。で、甘さは感じんだけど、たるくないから、すげえ爽やかな。スラッとしたような。うん。
うん、
そういう甘みっていうのが、強くあるかな。 で、そこまで言うほど苦味やら渋味やら、むしろ渋味はなくなったよ。うん。苦渋。
渋味、ほんま私さっき飲んだ時、あーってなってんけど。
まあ、苦渋はないかな。うん。
え、私があーってなったもん、アルコール感ってこと？
そうだと思う。すごいね、あの、飲み込んだ後に、柑橘ミントのような爽やかさっていうのがあるよ。
うん。私それ感じひんけどな。飲んだ時はあーってなったもん。
ね、不思議やね。
酒って不思議。ちょっと温度下がってきたからかな。熱い状態でもらった。
かもしれん、それは。
本当。
まあなんせ、まあ缶にするより冷たく飲んだ方が美味しくはあんねんけど、
そんな気はする。
缶にした方が、あっさりしてる。味わいとか全て含めてね、あっさりあっさりと飲めるようなお酒になるのかなって思います、はい。じゃあ、最後のトピックスとして、どうしようかな。前田圭司のあたりから行こうか。知ってる？前田圭司って。
そう、最近も言ったけど知らないんだよ。
本名は前田圭司郎って言うんやけどね。
うん。
まあ、戦国時代から、江戸、前半ぐらいかな。まあ、活躍された武将の方になるんだよね。
ほう。
まあ、よく言われるのが、江戸一の歌舞伎者っていうね。
歌舞伎？
歌舞伎者。
歌舞伎役者じゃ、歌舞伎役者じゃなくて？
まあ、それの語源となってる方な、方というか、まあ、そういう、ものになってくるんだよね。
ほう。
うん。この前田圭司郎っていうのがどういう人やっつったらね。
うん。何しはった人？
まあ武将ではあるんだよ。
そう、今武将って言ってたな。
うん。前田利家って聞いたことある？
聞いたことあんな。何した人かって言われたら。
うん。
あれやけど。
うん。まあ、戦国時代。室町で後半の活躍された武将の方になるんやけど、
うん、
それの甥っ子になる方なのかな、前田圭司郎は。
甥っ子さんなのね。
うん。まあちょっと変わった方でね。
ほう。
どう言ったんやろ。まあ、家が嫌になって出ていかはるんやけど。
なるほど。
うん。その直前にね、利家を、まあ、ちょっとお茶しようぜ、つって、呼び出して。
ほう。
お茶するんやけど、ちょっと、先に、すっきりしといてや、つって、風呂に案内した。やけど、
うん、
その風呂が水風呂やっていうね。
ね、それはいじめじゃない。
いじめじゃない。
いじめじゃない。
いじめじゃない。で、それを見て指さしてうわーって笑った後に、利家の相馬馬をに馬に乗ってバーって去っていったっていうな。
何がしたい？
変な人やろ。
だそういうとこか、変な人って。
そうそうそうそう。歌舞伎物っていうね。
もう、投資物のやんちゃ坊主みたいな。
もともとはね。
うん。
うん。で、まあ、その後、まあ、関ヶ原の戦いに入っていくんやけど、
うん。
まあ、石田三成の方に着いたっていう方なのかな、確か。
うん。
ちょっとその辺、僕そこまで、この前田圭司に対して、そこまで深くないから、あれやねんけどね。
うん。
うん。 いやね、うん、
け歌舞伎物ってお調子物みたいな言い方ってこと？
ね、
ではないの。
お調子者、まあほな歌舞伎物の話入っていこうか。まあ今も言った通り歌舞伎役者とかっていうね、
うん、
そういう風な語源となった歌舞伎っていうところになるんやけど、
うん、
まあそれを体現した人物っていうところでね、
うん、
歌舞伎っていうのはまあ現在では傾く人弁に火書いて、
傾斜の傾ね。
そうそうそうそう。頭を傾けるとか、かしけるとかっていう風な、そういう字ね。はいはい、うん。そっから派生した歌舞伎っていうのは、常軌を逸した発想で並外れた異端の行いっていう風な表現をする言葉になったっていうところになるんだよね。
変なやつや。
うん、変なやつよ。で、
常識逸脱者言われてるしな。
まあさっきもちょっと言ったけど、言ったっけ？言ってへんけ？忘れた。まあ日本史の中で一番の歌舞伎物っていうのは織田信長やなっていうふうな、
うん、
うん、ことになってくるんだよね。で、まあ日本の伝統芸能である、歌舞伎のルーツであるっていうふうな有力な説っていうのがある、歌舞伎踊りっていうので、名を馳せたっていうのが、出雲の奥国っていうね。そういう方。
聞いたことは
ある。うん。まあ、女性が男装で踊るっていうふうな演目で注目されたっていうふうな方になるんだよね。うん。うん、出雲の奥国っていうのが、まあ、活躍されたっていうのは1607年、慶長12年っていうこともあって、
うん。
その、2月20日っていうのが、その、出雲の奥国が、江戸城で初めて、徳川家康とか、諸国大名の前で歌舞伎踊りを披露したっていうところから、2月20日っていうのが、歌舞伎の日っていう風にされてるんだよね。
うん。
うん。まあ、それってちょっと、どう言ったらいいんだろう。今でいう奇抜なファッションをした人、
うん、
とかっていうのを歌舞伎物っていう風に言ったりするんだよ。まあファッションだけではなくその生き方っていうところもあるんかな。うん、歌舞いてるよねっつって。うん。
うん、
でまあ前田慶次の。
使わんけど。結構使う？
今は使わへんか。
うん、
ちょっと前とかやったら言ってたかもしれへんな、かぶいてるねっつって。
あ、そうなの。
うん、ちょっと前って何年前やねんって話やけど、うん、10年前の話とかなってくるね。うん、まあそのだから今で言うアウトローな感じ、
うん、
今で言わへんな、少し前で言うアウトローな感じ。
今でも今アウトローは聞かへんな、
うん、そうそうそう、うん、まあそういう人らのことを歌舞伎物っていう風なことを言うてたっていうね。で、こういう歌舞伎ものっていう風に言われてた方々っていうのは、まあ大体、まあ、どういうのやな、任侠的な人。
任侠？
うん、任侠。につながってくる人方じゃないかなっていう風な、そういうイメージ。
ヤクザさん？
まあヤクザ、任侠やな、そうやな、ヤクザ。
うん。
の中でも、その、筋を通す人たち。まあ、マッチョを守るヤクザ的な。
難しいな。
うん。難しないやろ。そういう分類いるやん。
まあ、いるか。
いるよ。今の世の中では難しいかもしれんけど、イメージとしてある。ヤクザの中の任侠っていう呼ばれる人たちのことかな。うん。
うん、
まあそういうイメージっていうのが強いんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、そっから派生してなんやけど、
うん、
その、歌舞伎物っていう、その傾くっていう字書くんやけどね。
うん。うん。
渓谷の美女って知ってる？ 知らん？
知らない。
渓谷の美女。
知らない。
国を傾けるって書くんやけど。
ダッキ？
それ
当てた。当てた、うん、ダッキさん。
ダッキさん、中国で言う
ダッキさんや
ね。キュービの
キツ。日本でもいいの？
いる。
誰？
誰やったっけな。
歴史で出てくる？
うん。ちょっとそこら辺、誰っていうのを忘れた。
ダッキーさんしか出てこない。
うん。あ、でもそうやね。ダッキー、キュービの狐。
あの人こそほんまにあれやろ？
うん。
国傾けた人や
もん。うん。が、中国から日本に追いやられたっていう伝説ある。
おー。
だから日本に殺生石があるんだよ。
はぁ。
日本で退治されたから、キュービの狐は。
うん。
で、どこやったかな？あ、去年か一昨年か、殺生石割れたよね。
うん。
殺生石やから、あの人は、あれ、ごぼう星の神社。
生命さん？
あ、のお母ちゃん。っていう風に言われてる。
あ、そうなの？
うん。生命のお母ちゃんは、キュービの狐って言われてるよ。
そうなんや。
うん。だから、生命が、陰陽師として、力が強いっていう。
なるほどね。
うん。だから、その、妖力も持ち合わせてるところから、みたいな、そういう伝説もあったりするっていう話だね。その渓谷の渓っていうのはその歌舞伎っていう字でね。
うん。
うん。その絶世の美女っていう風な意味があるんやけど。
うん。
まあそういうあまりの美しさに主君、君主がその女性に夢中になりすぎて政治もおろそかになって、城を、国を傾けるほどのっていう風な
美、うんうん、
そういう意味もあったりするっていうところだね。
うん。
まあそういうところで、まあ、歌舞伎者っていう風な呼ばれる、まあ前田慶次、織田信長を筆頭とする、
うん、
そういうちょっと変わった人たちっていう風な意味もあれば、国をも傾けてしまうっていう風な、そういう意味もあるっていう風な、うん、そういう字っていうところでね。うん。まあどういう点やろ。ちょっと変わったと言うたらざっくりしすぎてんねんけど
、
うん、
実際に行った
ん？
いいよね。
前田慶次の話？
うん。
前田慶次はいたよ。前田慶次郎やけどね。
あ、そうやね。
ちゃんとした言い方って言
う
たら、
うん、
まあ、この方の話っていうのもちょっと調べてみると、なかなか面白くてね。
面白かった？
うん。面白かった。うん。どっちの味方につくって言われた時に、男気を見せた方の、についたっていうような、そういうところがあったりするから、そういう男臭いところもあるっていうね。でも、真面目、一辺倒であるかって言われたらそうではないっていう風な、
うん、
うん、そういう風になってくる人やったらしくてね、前田慶次自体はね、
うん、
うん、でもその生き方っていうのがすごく面白かったっていうね。で、その今回の大倉さんのすぐ近くにあった慶次清水っていうね、
うん、
これは実は最後というか、まあ前田慶次っていうのが、最終的に落ち着いたっていうのは東北やったっていうところがあって、うん、そこにすごいいい水湧き出てるよっていうところが、そこにいおりを立ててね。
うん。
うん、で、そこ、生活したっていうよりも、まあ、そこでお茶飲んだ、みたいな、
うん。
そういうところがあったらしいんだよね。それが元々の言われとして、慶次神秘っていうのが。うん、あったよっていう風な、そういう話になってくるんだよ。
なるほどね。う
ん、まあダッキちゃんまで飛んじゃったけど。
ごめんね、中国まで行ってもた。
ああ、いい。いや、その話も実際、しようかなと思ったところもあって。
うん。
うん、 まあ、警告の美女と前田刑事の話、すっごいこう、うん、むちゃくちゃな話、ごちゃっとしたけど、うん、
ダッキちゃんが出てきて、
うん、まあダッキちゃんの話は、あ、方針やな、
そう、なんかごめん、そっちから出てきた、
う
ん、
で前田刑事は花の刑事っていうね、あの北斗の拳の作者、うん、同じ人が書いてる話あって、それもすごく有名な漫画でもあるね。
読んだことある？
チラッと読んだかな。うん、うん、まあなんせ男気あふれる方やったなっていう印象やな。
おお、
うん、そのどう言うんやろ、自分がそのまっとうに筋は通してへんねんけど、
うん、
その人の生き方っていうのが男気あふれるよねっていう感じ。どう言ったらいいんやろうな。まあ通すとこは通すっていうような、
うん、
筋として通さない、うん、いかんところは通すっていう、
通さなあかんけど、
うん、
うん、
借金はしてても友人のピンチには駆けつけるみたいな。
おお、
そういう感じ、
うんうんうん、
普段はだらしないかもしれへんけど、ビシッと締めるとこは締めてくれるよ、
締めるとこはぴっちり、
うん、っていうようなイメージ、うん、わかる、この男気あふれる感じな。
うん、男気あふれるのか。
男気あふれるよ。
まあ物による気がするけど、
まあ、まあそういう感じの人やったんじゃないっていう。
じゃない、まあそりゃそうや。
僕自身、
そうですじゃないもんな。
僕自身そこまで前田刑事に対して深くないから、それ以上言えることはないんやけど。
うん。
うん。まあそういう、あの、ぐだっとした感じで今日は追っときましょう。
ほい。
はい。
うん。
うん。前田刑事でした。
前田刑事でした。はい。
はい、
今日もお付き合いありがとうございました。今夜の放送。今夜ちょっと、今日の放送はいかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります、
はい、
皆様からのこのお酒おいしいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております、
うん、
もちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております。メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、またはメールアドレスでお願いします、
はい、
ツイッターは酒ノートで検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外日常もつぶやいたりしていますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いします、
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com、 sakenote2020@gmail.com です。皆様のメッセージお待ちしております、
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。